こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大学入試英文法ゆれかは、川塾講師の宮下拓也による大学受験向け英文法問題集である。2021年間約250問の差のつく問題を通じ、知識を選択肢に機械的に当てはめるだけでは対応しにくい文法判断を扱う。中心にあるのは、正解を覚えることではなく、文脈、語法語の性質、文構造を根拠にして、なぜその選択が成立し他の選択肢が成立しないのかを検討する学習である。標準的な文法事項を一通り学んだものの、ひねりのある空所補充や語文訂正で失点しやすい受験生を主な対象とする。別冊には基本文法事項と動詞の語法が整理され、例題問題確認問題の完成文には音声も用意されている。基礎解説書というより、奇襲事項を論理的に使い直し、入試での判断精度を高めるための演習教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、差のつく問題を通じて暗記済みの知識を判断力へ変える。本書が扱う差のつく問題とは、単語や文法用語を知っているだけでは安定して解けず、複数の規則や文脈上の条件を照合する必要がある問題を指す。例えば、加算不加算、単数複数、限定詞の選択ではそれぞれの語が持つ性質だけでなく、文が求める意味まで確認しなければならない。こうした設問で必要なのは、この形を見たからこの答えという反射ではなく、選択肢ごとの成立条件を比較する姿勢である。本書は約250問を厳選し、受験生が曖昧に理解していた箇所を表面化させる構成をとる。問題数を過度に増やすよりも、1問をきっかけに5答の理由まで回収することを重視している点に特徴がある。入試英文法では品質事項であっても選択肢の作り方次第で難度が上がる。本書はその難しさを例外暗記として処理せず、基地のルールをどの順番で適用するかという判断の問題として扱う。したがって、演習の成果は正答数だけでは測れない。各選択肢について歳費の根拠を自分の言葉で説明できるかを確かめることで、初見形式への対応力につながる。次に、正解の解説だけで終わらせず、不正解の成立しない理由まで検証する本書の学習法で重要なのは、答え合わせを採点作業にせず、なぜ正解かと同時に、なぜ他の選択肢ではダメかを確認することである。試作問題では、5等選択肢が完全に無関係な知識ではなく、似た規則を誤って適用した場合や、条件が1つ欠ける場合を表していることが多い。そのため、正解だけを記憶すると、選択肢の配置や表現が変わった時に再び迷いやすい。反対に、不成立の条件まで理解すれば、同じ文法事項を読解や英作文で使う際にも制約を意識できる。本書が解説に比重を置く意義はここにある。受験生は知っていたのに間違えた問題を単なるケアレスミスとして処理しがちである。しかし、何を根拠に誤った選択をしたかを分解すると、語法の条件、就職関係、意味上の主語、時制の基準点など理解の穴が見つかる。本書はその穴を検証するための材料を提供する。取り組む際には、解説を読んだ後に選択肢を見ず判断の根拠を再現する復習が有効である。知識の量を増やすだけでなく、誤り方の型を減らすことが得点の安定化につながる。さらに、標準レベルを終えた学習者向けに難度を絞った基礎教材ではない設計。本書は英文法を初めて体系的に学ぶ人のための入門書ではない。出版社の紹介でも、標準レベルから一段上を目指す学習者、あるいはあと一歩で伸び悩む人が想定されている。これは単に問題が難しいという意味ではなく、基本事項を前提にして設問が作られていることを意味する。知性助動詞、準動詞、関係詞、比較、仮定法、語法などの用語や基本規則にまだ不安が大きい段階では、解説を読んでも論点の多さに圧倒され、学習効率が下がる可能性がある。別冊付録には基本事項や動詞の語法の整理があるが、本編全体をゼロから支える総合文法書とは役割が異なる。したがって、活用の前提は、学校授業や総合英文法書、標準問題集などで一度は基礎を学び、正誤の理由を自力で考えられる土台を持つことだろう。その上で、本書は理解したつもりの規則を点検する診断教材になる。正答率が低い章は闇雲に周回するのではなく、別冊や手元の文法書に戻って規則を確認する。その後に問題を解き直せば、基礎確認と応用判断を往復できる。対象レベルを明確に絞ることで、標準演習では見えにくい弱点に集中できる点が本書の実用性である。そして、別冊付録の基本事項、動詞語法を弱点の即時参照に用いる本書には、英文法の基本事項と動詞の語法をコンパクトにまとめた別冊付録がつく。本編が差のつく設問を中心に進む以上、学習中にそもそもこの動詞はどの形を取れるのか、この文法形式の基本条件は何かといった確認が必要になる場面は少なくない。 別冊はその都度外部の参考書を探し回らずに論点を見直すための補助線として機能する。特に動詞の語法は目的語の有無、後ろに続く不定詞、同名詞、脱節などの違いが空所補充で直接問われやすい領域である。似た意味の動詞でも使える構文が異なるため意味だけで選ぶ学習には限界がある。本編の語頭を別冊の該当項目と結びつけることで個別問題の記憶を語法上の原則へ戻せる。ただし別冊を問題演習の代替とみなすべきではない。要点を確認した後、本文の例題や確認問題でその知識が実際の文脈で使えるかを試すことが重要である。効率的な使い方は付録を最初から暗記することよりも間違えた問題に印をつけ必要な箇所を引き直す方法だろう。参照と再演習を反復することで自分に不足している事項を絞り込める。最後に完成文の音声を使い文法知識を読解英作文にも接続する本書では例題問題確認問題の完成文が音声として提供されている。これは文法問題集に付随する機能に見えるが運用面では重要な補助になる。文法問題を紙面上の空所だけで学ぶと正解の形を選べても完成した英文をまとまりとして処理できないことがある。音声を聞きながら完成文を確認すれば語順、機能語、動詞の後ろに続く形などを連続した音として捉え直せる。特に自分が誤った問題の完成文は音読やリピートの対象に向く。正解を含む一文を何度か発生することで文法規則を抽象的な説明だけでなく具体的な文系の感覚と結びつけられるからである。また入試のリーディングでは修飾関係や構文を素早く処理する必要があり英文を語順通りに追う練習はその基盤になる。ただし音声を流すだけでは文法理解の代わりにはならない。まず設問を考え解説で根拠を確認しその後に完成文を見ながら聞く音読する。必要なら暗唱するという順序が望ましい。この順序なら音声はリスニング対策に限定されず語法構文の定着、英文読解時の処理速度、英作文で使える表現の蓄積を支える。問題集の学習を1回限りの選択練習で終わらせない仕組みといえる。結論として大学入試英文法ゆれ化が適するのは基本的な英文法を学習済みでありながら入試形式の細かな選択肢で失点する受験生である。難関大学を視野に入れる学習者だけでなく標準問題集を終えた後に自分の理解の曖昧さを検査したい人にも有用だろう。一方文法用語や基本ルールの習得がこれからの段階では先に総合的な入門基礎教材で土台を作る方が良い。本書の価値は約250問という量そのものより正解と誤答の境界を論理的に説明させる点にある。同種の支度問題集には大量演習を主眼とするものも多いが本書はなぜ選べるかなぜ選べないかという検証を学習の中心に据える。別冊付録は弱点の参照を助け完成文音声は問題で確認した知識を英文の処理や発話へ広げる手段となる。解説を受け身で読むのではなく各選択肢の条件を再現し誤った問題を重点的に解き直す使い方をすれば知識の穴と判断の癖を区別して修正できる。基礎から網羅する一冊ではなく奇襲文法を入試で使える精度へ磨き直す一冊として明確な役割を持つ問題集である。ご支援いただける場合は宮下拓也ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。